聖書を朗読いたします。旧約聖書イザヤ書43章16節から20節、旧約聖書の1131ページになるかと思います。イザヤ書第43章16節から20節、主はこう言われる。海の中に道を通し、恐るべき水の中に通路を開かれた方、戦車や馬、強大な軍隊を共に引き出し、彼らを倒して再び立つことを許さず、刀身のように消え去らせた方。初めからのことを思い出すな、昔のことを思い巡らすな。見よ、新しいことを私は行う。今やそれは芽生えている。あなたたちはそれを悟らないのか。私は荒れ野に道を引き、砂漠に大河を流れさせる。野の獣、山犬、ダチョウも私をあがめる。荒れ野に水を、砂漠に大河を流れさせ、私の選んだ水に、私の選んだ民に水を飲ませるからだ。続いて新約聖書テトスへの手紙第3章5節から7節、新約聖書の398ページになるかと思います。テトスへの手紙第3章5節から7節、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみによって私たちを救ってくださいました。この救いは聖霊によって新しく生まれさせ、新たに作り変える洗いを通して実現したのです。神は私たちの救い主イエス・キリストを通して、この聖霊を私たちに豊かに注いでくださいました。こうして私たちはキリストの恵みによって義とされ、希望通り永遠の命を受け継ぐものとされたのです。キリスト教は徹底した他力本願の宗教だと指摘する人があります。これは決して否定的な意味合いで言われているものではありません。それでも他力本願と聞くと、努力をしないイメージを持って聞かれることが多いのではないかと思います。棚からぼた餅といった感じで、いつの間にか結果が与えられている、そんな印象もあるかもしれません。いずれにしても自覚的な責任を持たないといったイメージが伴うのです。このようなイメージが自分以外の何かに頼ることで目的を果たされるということを意味するからです。特に集団で何かをしようとするときには、集団の中に一人はそういった存在がいるということがあると思います。これは積極的な意味でも消極的な意味でも言えるものだと思いますけれども、特に消極的な意味ではですね、自分は何もしなくてもそこにいれば周りが何とかしてくれる、目的を果たしてくれる、そんな感じです。小学校中学校なんかでグループで掃除なんかしていて、掃除グループ班の中に一人遊んでる、二人遊んでる、でも周りがやってるので、それが終わればですね、自分もやったような顔をしているなんていうような子供もですね、必ずいたと思うのです。でもそういったものっていうのは、必ずですね、周りから嫌がられる、叱責を受けるなんていうことになるわけであります。それはやろうと思えばできるのにしてないとか、すべきことは明らかなのにそれをしないといったことがあるから叱責されるのであります。ただ積極的な意味合いで用いられるときには全く違う姿があります。それは目的やすべきことが明白なのに、それを成し遂げるだけの能力や時間がないけども、計画的に目的が果たされたときであります。これは見方を変えると絶望的な状況だとも言えると思います。すべきことが分かっているのにどうすることもできない場合だと言えるからです。特に命に関わるような場合を考えると分かりやすいかもしれません。先ほど共にお読みしたイザヤ書43章の言葉は、明らかに出エジプトの際の葦の海の出来事が想定されています。この葦の海の出来事、出エジプト記の14章に記されています。もしすぐにイメージできないという方がおられましたら、一度目を通していただければと思います。また古い映画で10回というですね、アカデミー賞を各賞受賞した有名な映画が ありますけれども、その中での有名なワンシーンとしても知られているのがこの葦の海、まあ、海が分かれる言ったですね、あの出来事であります。そういった意味では映画好きの人ならば聖書を読んでいなくてもそのシーンは知っていると言えるような場面であるわけですけれども、信仰共同体の中では神の救いが実際に行われた原点とも言えるような出来事です。旧約聖書以来この出エジプトの出来事は神の救いを確認するために数多く登場してまいります、用いられます。この場面を簡単にまとめると、モーセに導かれてエジプトから脱出したイスラエルの人々は葦の海に到達します。けれども一度はエジプトから出ることを認めたファラオが心変わりしてエジプト軍を派遣してイスラエルの民を取り戻そうと追って送っている。イスラエルの民からすると前には葦の海、後ろにはエジプト軍が迫ってくるという逃げ場のない状況に置かれるのです。神はこの出来事以前にモーセに約束されていた通りにイスラエルの民を救い出してくださいます。その時に目の前の葦の海が開けるのであります。モーセが杖を高く掲げて海の水を分け、イスラエルの民を水の底を歩いて渡らせるのです。そしてイスラエルの人々が渡り終えると主が足止めされていたエジプト軍は一人残らず水の中に飲み込まれていくということが起こっていくのです。ここには自分たちの力ではどうあっても乗り越えることができない状況に置かれたイスラエルの民と彼らと約束した救いを確実に遂行してくださる神様の御業があります。生き残るためには向こう岸に行かなければいけないのに、行けない状況の中で海が分かれ道が開かれたのです。さらに到底太刀打ちできない相手すらも足止めしてくださる神様の助けがありました。この出来事どう見ても自らの力によって与えられるものでは結果ではありません。他力本願の中で果たされた目的、脱出の出来事だったと言えるのであります。そしてこの背景には神様の選び、これが確実にあります。アブラハム、イサク、ヤコブという初代から3代の族長たちから始まり、主なる神ヤーウェに従う神の民としての選びです。この選びというのは神様を礼拝させるということのためだけに選んだということではありません。私たち人間の視点からすると神様を礼拝するために選ばれたということもできるでしょう。けれども神様からの視点というと必ずしもそうではないことが創世記の一つの言葉から示されます。創世記の12章の1節から3節、旧約聖書の15ページになるかと思いますけれども、旧約聖書の15ページ、創世記の第12章1節から3節、創世記の12章1節から3節、主はアブラムに言われた。あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。祝福の源となるように、あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の雫はすべてあなたによって祝福に入る。主なる神様は私たち人間を祝福するために選んでくださっているのです。その祝福の結果が一つの礼拝の姿を持ってですね、受け止められるということもあるかもしれません。それでもこの神様との関係というのは私たちがどれだけ努力しても手に入れることができない、特別な恵みであるとしか言いようがありません。この特別な恵みのために選ばれた民として守り導かれた 出エジプトの出来事であるということを思うとき、この出来事が救いの象徴の出来事として継承し続けられるのも理解できるのではないでしょうか。預言者イザヤに限らず、さまざまな者たちがこの言葉を引用しているからであります。また今日のこの預言者イザヤはこのような主の救いの技を振り返りつつ、それ以上の新しい救いの出来事を伝えようとしているのであります。初めからのことを思い出すな、昔のことを思い巡らすな、過去ではなく今そして未来を見なさい、その時にあの出エジプトの出来事以上のこと、あなたたちが自分たちはもう到底助けることができないと思わされた状況で示されたあの救いの出来事以上のことを主は示されるということを明確に伝えるのであります。神様の自由な選びによる救いの御業は今やキリストの十字架の出来事によって全ての人々に向けられています。つまり私たちは新しい救いの約束をすでに示されているということであります。けれども全ての人々が素直にこの救いの出来事に耳を傾け受け入れるわけではないことも経験している私もです。キリストとの出会いが与えられるかどうかにすら気づいていないということもあると思います。そこで求められるのが伝道の働きです。教会が建てられている理由です。主の祝福と憐れみによる救いの出来事を明かし伝える教会の働きです。そして教会に生きる信仰者一人一人は救われた者として新しい命を生きている一人一人です。救われた者として生き始めることをテトスへの手紙の3章の5節では、聖霊によって新しく生まれさせ新たに作り変える洗いを通して実現したのです、こう確認いたします。神の救いの道を歩み始めることはそれまでの自分自身の生き方との決別が求められます。それは全く別の人間として生きるというのではありません。同じ人間だけれども中心に置いているものが全く変わってくるのであります。私たち人間は誰しも自分のこと、また自分の身近な家族や親しい人々のことを一番に考えて生活します。それも当然なんですけれども、先ほど確認したように聖霊によって新たに作り変えられる信仰の歩みが与えられます。パウロはこのことをコリントの信徒の手紙の2の5章の17節でこのように語ります。新約聖書の331ページになるかと思いますけれども、コリントの信徒の手紙に5章の17節、新約聖書の331ページ、コリントの信徒の手紙に第5章17節、だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなんです。古いものは過ぎ去り新しいものが生じた。この部分から確認できるのは、主なる神様の選びに応えキリストに結ばれるとき、それまでの自分は過ぎ去り新しく生き始めるということです。さらに聖霊なる神様のお働きがあってこの出来事が成し遂げられるのであります。テトスへの手紙から確認できることは、父なる神の憐れみによる救いがあり聖霊によって新しく生き始める神聖の恵みが与えられること、そして聖霊が救い主イエス・キリストを通して豊かに注がれていることであります。もう私たちは信仰の言葉として三一体の神を信じ告白していますけれども、聖書の中にはこの三一体という言葉はどこにも出てまいりません。それでもこのテトスへの手紙の言葉に触れるとき、他にもこのような言い回し しばしば出てまいります。その時にこの三位一体という理解が現れてくるのであります。父子聖霊なる神様にある救いの御業があるということ、そしてその父子聖霊なる神様を三位一体の神として私たちは信じ告白する信仰の歩みを成しているのであります。私たちはこの神様との出会いを知らされた時、自らのうちに気づかされるのは恵みの豊かさ以上に自分自身の罪深さです。聖書から示される人間性は、性悪説と言っても何ら差し支えがありません。人間は良いものとして作られた、天地創造の技からそのように聞いている私たちです。けれどもエデンのその出来事を通し原罪を持ってしまった私たち人間であります。罪を持って生まれてくるんです。どうあっても神様の正しさ良さから離れてしまうような悪い部分を持っている、罪汚れを必ず抱えて生まれてくる、そういう私たちなんです。それは神が悪いものとして人間を創造されたというわけではないことは確かなんです。極めて良いと言われるほどに良い存在として天地創造の際に作ってくださったことも先ほど確認しました。そのような私たちの中にあってもアダムとエヴァから原罪が入り込んでしまった、自らもどうあっても逃れることができない罪の存在を見つめなければならないのであります。けれどもこの自らの罪を見つめる、私は罪人である、ここに気づくことが信仰の第一歩であります。場合によっては劇的な方法で神様によって助けられたとか素晴らしい経験が与えられたというようなことをきっかけに信仰に導かれる方もあるかもしれません。けれどもそれだけでは信仰生活を十分に送ることはできないのではないでしょうか。なぜならばその場合自分自身が満たされるということが信仰に成り変わってしまうからです。こういった場合自分にとって悪い状況に遭遇してしまうとすぐ信仰から離れていってしまうということになりかねません。何を中心としているか、それが問われるのであります。自分自身を中心にして生きている、そこから信仰に導かれてそのまま変わらずにいると、やはり自分の身に悪いことが起こった時にそれは離れてしまうんです。だからそれはもう信仰というよりは自分の思いが満たされるか否か、それが中心にあるということです。けども誠の信仰に生きるということは神様を中心に人生を歩み始めることであります。自分の思いが満たされることよりも神様の御心が行われるようにとの祈りから導き出される歩みであります。そしてそのように神様の御心を祈り求める生活は私たちが最も希望する永遠の命を受け継ぐことにつながっていきます。ただこの希望もまた信仰を持って生きるときに示される恵みの結果であります。そう考えると信仰者として生き始めるときに永遠の命への確信が与えられ、天国への確かな希望が示される、これを受け継ぐ希望が与えられるのであります。そしてこの希望が自分自身で達成できるような代物ではないことにも気づかされるのであります。そこでますます自分自身が求めるもの、求めるべきもの、それでそれに対する力不足と罪深さというものを突きつけられて、自分がどれほど不適格なものであるかということに気づかされるのであります。永遠の命に希望を持って生きる信仰者は神から離れてはこの希望に生きることができないことを突きつけられるのであります。自らの罪の現実を見つめてそこから離れさせていただくことがなければ永遠の命、 神の御国である天国に至る誠の希望に生きることなどできないのです。信仰の歩みはこの罪を知ることから始まっていくというのはそのためであります。罪人である自分の思いよりも全く正しさを持つ主なる神様の御心によって生きるものとされるために、私たちにはキリストによる救いが与えられ、聖霊の導きによって信仰生活が確かにされていくのであります。罪汚れた古い自分が洗われ清められて、そして神様と共に生きる恵み、新しいものとして生き始めるのであります。そして何よりもあなたが救われることは、あなた自身が求めるよりも先に主なる神様ご自身が求めていてくださいます。つまりこれは私たち全てのものに向けて神様は救いの道を用意してくださっているんだ。私たちがそこに目を向け気づき、その道を歩む、その確信に至るかどうか、そこが信仰を持つか否かの分岐点になっていきます。今この礼拝の中においても聖霊が注がれていること、そして礼拝の場のみならず全ての生活において共に歩んでくださる聖霊なる神様がおられることを信じ感謝するのです。そして聖霊の導きの中で、神様どうか私をあなたの御前にふさわしいものとしてください、またあなたと共に生きるふさわしい歩みをなすことができるように変えてください、何よりもあなたの御言葉を中心とした日々を送ることができるように助けを与えてください、その中で私たちの信仰は日々固く強いものとされ続けていくのであります。未だ信仰を持たれていない方々にもこの聖霊の働きかけというのは必ず与えられております。私たちこの教会に集められている一人一人がこの聖霊の導きの中で良き交わりを作り出し、そして主と共に歩む恵みの中を共に使わされていくことができれば幸いです。祈りを捧げます。天におられる父なる神よ、今日この主の日の礼拝とお招きくださり、7月の歩みを始めることが許されましたことを感謝いたします。年間主題聖句に聞くことが許されたことも感謝いたします。どうか私ともこの御言葉を中心としてこの1年の歩みを成し続けていくことができますように守り導いていてください。あなたの御言葉が地上のすべてのところに述べ伝えられますように、そしてそのための必要をあなたがすべて満たしてください。地上の至るところにおいてあなたの御言葉を述べ伝えられ、力を持って働かれますように、特に理不尽に命が奪われることがないよう祈り願います。争いを退け、あなたによる誠の平和をお示しください。そのために為政者一人一人があなたの御前にへり下ることができますよう切に祈り願います。また災害などで生活の困難の中にある方々を覚えます。そういう中にあっても希望を失うことがないように、あなたが御言葉を持って励ましてください。またその復興のために尽力している一人一人も支え励まし用いてくださいますように、教会に集められている若い方々や弓道中の方々があなたと出会い、あなたと共に歩み始めることができますよう切に祈り願います。そのために用意されている夏の諸行事の上にもあなたが祝福を持って良き技として用いてくださいますように、また先に信仰者として召されております教会員一人一人が良き証を示すことができますようにお持ちください。そしてこの交わりの中からあなたを主と告白する信仰者を呼び起こしてくださいますよう心から祈り求めます。臨世すると朝日子どもの働きも覚えます。集められている子どもたち、保護者、職員を祝福してください。そして礼拝へと招いてくださいますように、またそのような一人一人を受け入れる群れとして私ども祈りを持って備えていくことができますようにお持ちください。この礼拝から始まる新しい習慣の生活においてもあなたと共に歩むことができますように、一人一人の生活を守り導いてください。 あなたの御言葉に親しみ、霊に導かれて祈る日々を歩ましてくださいますように。そして来るべき主の日に再び御言葉を聞くために礼拝に帰ってくることができますように。私どもの歩みを礼拝で御言葉を聞くことから始まり、礼拝において御言葉を聞くために帰ってくる、あなたの御言葉を中心としたものとしてくださいますように。今与えましたこの時を感謝して、私どもの救い主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。